それでは今日は2006年の最初の朝ですね、こうして多くの人たちと一緒にですね、御言葉の学び礼拝に参加できて本当に感謝です。これは私たちがまず心の信仰を支え、また健康も支え、またこういう場所も備えられ、またさまざまな奉仕する人、そういう人がなければできないことですので、その一つ一つを神様がそのように恵みを与えて、このような集まりができるようにしてくださったことを思います。で、すぐる年のさまざまな出来事、またさまざまな罪を思い起こし、それらがすべてさまざまな意味を持っておるということ、大きな問題もあり、また小さなこともありますが、それらすべてを主が顧みておられるということを信じてですね、また罪をも許してくださったと信じて、新しい力を待ち望みたいと思います。で、今日は36篇を通してということなんですが、詩編はこのよく似たような言葉があったり、分かりにくい言葉があったり、でなかなか一人では読んでおってもですね、ピンとこないというところも多いわけですが、今日のところまずですね、読んでもらったのは途中からですが、最初のところ、これははっきりした構成を持っているんですね。最初ちょっと2節から読みますとですね、神に逆らう者に罪が語りかけるというんですね。こういう言い方は聖書の中でここだけなんです。でこれはその人は神の恐れがない、自分の目に自分を偽っているというのは、自分、これはどういう意味かといえば、さまざまな良くない点、罪とかがあるのに、いや正しいと偽って思ってる、これは誰でも、そういうところあるわけです。自分に間違えておるところあるのに、それが見えないものだから、自分が正しいというふうに思う、自分の目に自分を偽っている状態っていうのはもう至るところであると思いますね。はっきり出てくる不正とかそういうものでなくても、絶えず自分は正しいと、だけど本当これは偽りだということです。だからその罪を憎むこともできない、で口が語ることも悪いことが語ってしまう。で、床の上っていうのはですね、休む直前一日のことが終わってもなお悪いこと、良くないことを思うと、これはどういうことかと言いますと、悪ですね、悪に身を置いた時にはこういう状態になる。これは非常に対照的ですね。心の奥に神様からの御声が聞こえるというのと正反対の状態になっているわけです。もしも私たちが神様にしっかりとついていなければ、この2節3節4節5節のようなことが起こるとということをはっきり、まず現実の状況を言っているわけです。私たちがもし、この一番真実な神様に向いていない時には別の声が聞こえてくる、これが非常に肥大して大きく膨らんだら、新聞に出てくるような犯罪という形になったりしますが、そこまでいかなくても潜在的にこういうことが起こってですね、今から60年余り前の戦争の時を考えたら、国家全体に指導者もし、マスコミもリーダーも教育もみんな、そのああいう非常に間違ったですね、中国の人たちに全面的に侵略をして、罪もない人を爆撃して殺していくというふうなことが起こった。それは国家全体にですね、そういう意味で指導者から上から下までですね、罪が語りかけていってしまった。そしたらあのようなことが起こるわけです。現在もああいうふうに世界的な規模ではテロという形でですね、さまざまなことが起こる、またそれを仕返す報復戦争という形でも、このことは非常に小さな問題でなくてですね、そういうふうに世界的にどこの歴史を見てもこの罪が語りかける、 悪が語りかけると。それによって世界は大きな混乱と様々な悲劇に今までは囲まれてきてしまったわけですね。でそれをなかなか認められない、戦前もそうでしたよね。あれは本当に知っている時には正しい正しいと言い張ってた、偽善だ聖戦だと。でそれによって、これは間違っているということで、平和主義の憲法をですね、世界に模範として、進んでいこうとしたのに、またまたそれをですね、覆して、あれをあの聖書的方針に基づく憲法をやめてしまってですね、また新たな罪が聞こえてきて、そうしてあれは侵略戦争になかったとか言い出したりですね、あの憲法そのものまで変えてしまおうと、まあ、そういうことが起こってきたというわけです。それに現実はどこの国においても私たちの心の中をとっても、国家社会世界的な面で見てもこの問題がいつも起こっているわけです。そういう意味でまずこの36分はですね、現実の状況というもの、神が語りかけなかったら絶えず何か良くないことが心の中にですね、床の上でも本来静まってですね、一日を静かに振り返るべき時でもなおもこのように語りかけてくる。これは絶えざるですね、こういうふうに寝ても覚めても悪の力っていうのは語りかけてくる状況というものを言っているんですね。でそれに対してこの6節から10節までは非常にこの大きな対照の的な世界が描かれているというのが分かるわけです。この際立った対照はですね、この前半の5節までと6節から10節までの間に見られるわけです。これだけ大きな対象をはっきりとこのように並列平置してこのように訴えてきておるのは、まあ、この詩だけなんですね。さっき見たようにこの悪罪が語りかけるというのは、私たちの個人の内面でも世界的にも指導者にも貧しい人にも豊かな人にもいろんなところで見られる。これは子供でもこの頃はですね、この子が非常にはっきりとして、かつては考えられなかったような小学生の犯罪とかいうふうなですね、ことまで起こってきてですね、こんなことが起こるわけです。非常に良くないことけれども、他方ですね、ひとたびそのような状況から変えられた場合には、前半は悪が至るところで語りかけるのに、6節からようにですね、今度は慈しみや真実が天に大空に満ちているとまで感じられるようになるというんです。これが新しくされた人の魂の世界だと。ということなんですね。このような大きな世界の差というものがですね、私もキリストを信じる知るまでは全くわからなかったことです。どんな人でもですね、良さそうに言ってても心の中で何考えてるのかわからないという感じがしてたんですね。この世の中に究極的な善とかいうのはどこにあるんだろうかと。だから私は進路ということでもですね、人間の世界に行ったってどうせこの良くない悪い汚れたことばかりだから、人間と関わらない方向に行こうと思って自然科学の方に行ったわけです。そのぐらい私の心の中にも高校時代からすでにですね、人間世界ってのは非常に淀んだものだと、もうこんなところ入っていくのは嫌だと、なんかそういう気持ちがあって、人間相手の仕事っていうものにはつく気がしなかったわけですね。けれどもですね、神様のことを知らされたら途端にですね、あれだけ人間の世界は汚れて汚いから嫌だとか思っていたのは全く違って、まず神様の慈しみは実に至るところにあるんだと、ということに目が覚めたわけです。それでこのことをですね、若い世代の人に伝えたいという気持ちから全く方向を転換して、人間を相手の仕事に、まあ、180度転換というかしたわけですね。で私自身の中にもこの大きな180度転換というのが起こったわけです。でこのことは大なり小なりですね、今日まで無数の人にこのようなことが起こってきたわけです。もうこの世の中は嫌だと、もういろんな腐敗が起こる、汚いと、まさに新聞とかテレビとかドラマとか推理なんとかいう類のものはみんなこういう世界を描いてるだけですね。こんな悪いことあった、こんなひどいことが起こったと 要するに悪がいかに語りかけてきたかということがほとんどそういうことになってしまう。で、聖書の世界はそのようなただ中に6節からのような世界があるということですね。それをはっきり示しているわけです。あなたの慈しみ、これはヘセッドということで、ステッドファーストラブといってですね、単にラブというよりはステッドファースト、変わることのないという意味合いを持っているんですね。このヘセッドからハスイディームということがありますが、これは神に忠実な人という意味になりますが、この忠実、どこも変わらないという意味合いがこの慈しみという言語ですね、ヘブライ語の言語にはあるわけです。人間の慈しみは愛とか今時期に変わると、もともとからの人間の愛はたった一言でも変わってしまうことがありますが、神様のこのヘセッドというヘブライ語のこの言葉というのは忠実、真実という、要するに普遍という意味合いがあるわけですね。ですからこの6節で言おうと、慈しみと真実とありますが、両方意味は重なり合っているところがあるわけです。ですね。それまでは悪とか不正とかいうことが至るところで語りかけようとしているのに、他方目が霊的に目が覚めた時には、神様の真実、真実をもとにした愛というものが天大空にあると。そして次が7節が分かりにくいと思いますが、これは恵みの御業と訳してありますが、これは詩編をずっと学んで、この水曜日とかでも詩編を交互に学んでいますが、この新教大訳だけが恵みの御業と訳して、これは義、正義という言葉なわけです。ですから他のすべての訳、外国語みんなこれは正義にあたる言葉を使っていますので、これはこの詩編を訳した人の、解釈が入っているわけですね。ですからここはですね、義、正義というふうに思っていただくのが一般的ですね。これはもう世界の学者の圧倒的な、この恵みの親だというふうに訳している例は一つもないぐらいですから、日本語訳も全部そうです。この訳だけがしていますので、ほいある意味では特殊な訳ですから、義というふうに訳していただいたらいいかと思いますね。で、日本語のニュアンスとしては、正義というのと恵みの御業というのとなんかあまりにも違う感じがしますから、ちょっと戸惑うぐらいですけど、それから次の言葉、裁き、これも実はですね、正義と同じ意味合いの言葉なんです。裁きというのは正義をもってすることであるから、この意味が似通っているわけですね。だからこれもですね、日本語の単なる裁判所でする裁きというふうな意味だけでは決してないということを知っておいた方がいいと思います。これも主の裁きや正義という言葉なんです。で、英語ではですね、最初は The Righteousness、 これ正義という言葉なんですね。あるいはYou are saving justice、 あなたの人々を救うその正義、ね、You are saving justice とか You are righteousness とか、みんな正義という言葉を外国の、世界的に代表的な訳は全部 righteousness、 正義という言葉ですね。そういうことでですね、神様の、それから後の方もですね、これもジャスティスといって正義という言葉を当ててる訳もあります。当然そういう意味ですから、ここで言おうとしていることは、神様の正義ということも山のように動かないとということを言おうとしているんですね。あなたの裁き、これも正義に基づく、あなたのこれから詩編というのは1行目と2行目をよくこのようにほと同じことを言い換えているわけです。ですから6節もさっき言いましたように、あなたの慈しみは天にというと、あなたの真実は大空に、ほぼ同じことを言い換えてますよね。畳みかけるように言うのがこの詩編の特徴なわけです。7節も、恵みの御業は神の山々のよう、あなたの正義と言い換えているんですが、正義は大いなる海のごとし、深みということなんですね。これも両方ですね、ものすごい深い海のように動かないものだと。 そういうどっしりとしたものをこの七節で言おうとしているわけです。で、この世の正義のようなものはもうすぐに変わったりする、勝てば官軍ということで、この前の選挙でもですね、小泉さんがたまたまああいう特殊なやり方でしたから、二人いつの間にか反対者の方が小さくなって、ああいったことは正しいかのように思う、ところがもし負けてたらですね、それ見たことか、あの間違ったことを言ったからだということになって、この世の正義というものは本当に、もう頼りないものですね。勝てば官軍という言葉がありますが、もともと維新の人たちは反乱軍と言われたわけですね。将軍、徳川将軍に反乱するもんだと。ところがそちらが勝った今度はですね、徳川方が逆進だということになって、この世的な正義はもう絶えずひっくり返るということがあります。日本もそういうさっき言ったような戦争のあれ、正しい正しいで正義の戦争って言ったの、もうわずか数年でちょっとひっくり返ったんです。あれは本当に間違った悪の最たる戦争だと。そんな風に、国際的な問題にしてもですね、正義というものは実に変わりやすい。ところが神様の正義は山のようだと、大いなる淵のごとくですね、動かない、深みがあるということを七節で言ってるわけです。ですね、これもさっき言ったことは対照的ですね。至るところで悪事が語りかけている。悪がいろんなところで人を動かしているにもかかわらず、神の正義は大然たること、山のごとしというわけです。でそれで今度はですね、そのような神様の大いなる真実が、いやー、まあ、この世に満ちて正義もあるんだからこそ、そこに導かれる人の姿がここに出てくるわけですね。で9節に、人の子らはそのような、だからそのような慈しみ、愛の陰に宿ることができると、そうしてその翼の陰に宿りつつ歩んで生きていくことができるんだということを、これを8、9、10、6と7がこの世の根本的な原則真理ということなんですね。この世は一体何なのかと、この正体は悪ではないということなんです。だからこそそこに宿ることができると、あなたの慈しみいかに尊いか、あなたの、だからそれは具体的に翼の影、大きな鳥の翼の影に身を寄せるようだと。これは目に見える動物の姿でですね、親鳥の下に、翼の下にひなが入っていくというのは、非常にこの愛を誰でも感じる姿なんですね。現代の人はほとんどそういうものはあんまり見なくなったけど、昔はどこの家でも鶏を飼ってた。で、特に私の家は小さな、私自身が小学生の低学年から鶏がたくさんおって、絶えずひなを返したり育てたり、多い時では250羽も養鶏ということをしていたもんだから、私は自分用の小屋を作ってもらって、親鳥、面鳥をひなを返してですね、育てにずっと終始それを見たり観察したり、それからその後私の子供が生まれた後も小さな地鶏という鶏の仲間を飼って、もうひっきりなしにそれはひなを返すわけですね、卵をたくさん。でそういうのをずっと観察をしてきたものだから、この寒い時や何かがあった時にですね、眠たくなったらひながですね、親鳥の面鳥の翼の下に入っていってですね、そうしてそこで眠ると。そしてそこがだんだん暑くなったら、その翼の可愛い顔を出してですね、頭を出してそこで安らかに眠っているという姿をもう繰り返し見てきたわけですね。ですからこのようにこの詩人が翼の陰に人の子らを見寄せるっていうのは、そういうですね、非常に神様の愛をこういう形で表していると。困った時、苦しい時、いつでも寄っていけばですね、そこに入っていけばそこで覆ってくださると、温かい翼で覆ってくださると、そういう神様の愛を具体的に人間は受けることができるというんですね。抽象的に慈しみが天に、真実は大空にあるということを具体的に言うと、そういうことだと。困った時のいつでもそこに入ることができると。で9節はですね、あなたの家に、この滴る恵みに潤いとかいうことがちょっとありますが、これはですね、 まあ、滴る、家に滴るとかいう方はまずしないですね。これはむしろあなたに溢れる恵みというべきですね。こういうふうにちょっと普段使わない表現があったりしますから、それで、なんとなく馴染みにくいわけですね。で、あなたの家の豊かさ、アバンダンスという言葉を英語訳の多くは使っております。あなたの家にあふれる恵みに潤いということですね。神様の家、目に見えない神様の家にはですね、恵みがいつもあふれていると。で、もう一つここで言われているあなたの甘美な流れっていうの、甘美っていうのはちょっと訳はそれこそ甘美すぎるので、この英語訳のほとんどは River of Delight、 喜びの川、 River of Delight というふうにしてやるのが一番ずっと多いですね。だからここは甘美というのも喜びの流れというふうに言い換えてもらったら、より世界の代表的な訳のニュアンスに合致するし、私たちの受け止め方もよりスムーズになるというところですね。そういう意味で外国語訳とか言語を照らして見てみた方がより本来私たちの心に入ってくる形になるわけですね。あるいは River of Goodness というふうな、 Good っていうのはもういろんな良きことを含んだことです。で、神様の家にはですね、絶えず恵み、あるいは非常にこの喜びのものが、喜びの流れがいつも流れているから、それをもって私たちは潤されることができると。そしてこの実節、それをさらに言い換えてですね、命の泉はあなたにあると。そしてあなたの光を受けて私たちは光、本当の光が分かると。神様の光がなかったら私たちは光を見ることができない。で、ここにですね、新約聖書につながる非常に重要な内的、霊的な事実が、こういう非常に古い段階から言われているわけです。私たちの命の根源、霊的な命の根源は神様にある。ということなんですね。だから、いろんな制度でもなければですね、この世の、まあ、危ないから警察が守るとか、まあ、武力で守るとか、そういう武力でもなければですね、医療、いろんなことでもない。医療とか介護。家族でもなければというわけですね。私たちの命の根源は神様にある。だからこそイエスはあのように処刑されてもなお、そこから一層泉が、命の泉が世界に湧き溢れていったと。命の泉は神様にある。こういうふうな考え方は、普段私たちはおよそしないことですね。もう死んだら終わりだと。泉や恩はその人からだけしかないんだと。だからその泉っても一辺塾だったらもうこれきり枯れてしまうというふうに思っている。それほとんどそれに慣らされてしまっているけれども、この聖書ではこんなに古い時代から命の泉はその人の中にはないんだと。根源は神にあるからこそ、たとえ死んでもそれは枯れない。だからこうしたこの聖書の真理やいうもの、キリストの真理っていうものは2000年間ずっと耐えることがないわけです。旧約聖書から言えば数千年。これは神様から流れてて、そこにあるから耐えることがない。ということなんですね。あなたの光があって初めて私たちは光というものが分かる。この世がさっき言ったように1から5までのところではいろんなところで悪は語りかける。それを見てたらどこに光があるかと。それは神様の光を見る限りも悪ばっかりしか見えないというわけですね。あなたの光があって初めて光が見るのが分かる。だから神様の存在っていうのは宇宙がどうなるともその想像の元ですから消えることはないわけです。動かされることはない。最初のあったように神の正義の技も山岩のように動かない。だから神様の光はどんなことがあっても消えない、まあ、そういうことだからこそローマ帝国や日本のキリシタンや全世界のあちらこちらで至るところで行われた凄まじい迫害においても そのただ中で光を見続けた人が絶えず出てきたわけです。このキリスト教の歴史で最初に殉教したステパノという人も石で打って殺されるときにですね、その時に神様の光一番よく見えたわけです。彼の生涯でまざまざとですね、イエス・キリストが神と同じところにおると同じだというのが見えてですね、そして周りの人の罪を許してくださいと言って生き絶えたと。これまさにですね、神様の光の本当に光を見たので、自分が真理を言ってるのに襲いかかってきた人を見たらですね、それこそ悪魔、闇しか見えない。でもその闇のただ中に光が見えたという。ですからこのことはですね、非常に重要なものを持っているわけです。命の泉はあなたにあり、あなたの光に私たちは光を見ることができる。で、こういうことをある意味で予言となったわけですね。新約聖書にこれがはっきりとした形で出てきたので、前から言っていますように、詩編というのは単に昔の人がですね、一時的な感動だったのでは決してなくって、1000年2000年3000年先に現実に起こることの予言ともなっておるので、この実節の言葉はどこにはっきりとしたことで出てくるか、これいろんなところで出てきますが、まあ、1箇所2箇所ぐらいちょっと挙げておきます。新約聖書をですね、開いていただいたら、新約聖書のヨハネ福音書の7章の37ですね。今までも繰り返しこのところは触れてきたところ、179ページです。新約の179ページ、このヨハネ福音書の7章の37節から言ってること、このことをですね、祭りが盛大に行われる終わりの日に立ち上がって大声で言われたと、これは一番強調した表現なわけです。特別に大だから最後にですね、一番強調して立ち上がって、しかも大声で言ったというぐらいで、誰に言ったともこう書いてないですね。こここれはですね、大声で言われた、わざわざ書いてあるのは、これはもちろん周囲に人がおったということもありますが、このヨハネ福音書の書き方は独特なので、いわば世紀を超えてですね、大声で言ったと。1000年2000年を超えてですね、3000年も何千年も超えてでも伝わる霊的な大声で言ったと、まあ、そういう意味合いがあるわけですね。で、今もそのことが聞こえてくるわけです。乾いている人は誰でも来なさいと。私を信じる者は聖書に書いてある通り、生きた水が川となって流れ出るんだからと。これはまさに聖なる霊だと。それがこの詩編の36ですね、さっき言った。あなたの喜びの流れに渇きを癒すと。ここで乾いているものは。ヨハネ福音書だけにこういうことがあるんじゃなくて、はるかに昔から実はこういうことを一種の啓示としてですね、はっきりと経験した人が実際にこの詩編の中におるわけです。詩編の深みっていうのはそういうところにあるので、新約聖書旧約聖書は全然別だなんて思ってる人が中におったりしますが、そうではないわけですね。命の泉はあなたにあると、まあ、そういうことですね。で、このことも、非常に重要であるのでですね、4章、ヨハネの4章にも出てきていますね。ヨハネ福音書4章の14節、この4の14もですね、私が与える水を飲むならば、これ決して乾かない。ここでも乾きということが言ってますよね。さっき読んだところも、乾いている人は誰でも来なさいと。ここも乾き。普通の水、普通のいろんな仕事、普通の こと、仕事でしても芸術でしても人間関係でしても必ず何か足りないかは。ところがイエス・キリストが与える水を飲むものは乾かなくなると、どっかそれだけで本当に満たされて内部から永遠の命に水が泉だとあるんだと。要するに神様が本当の泉だけど、その泉の根源を私たちもいわば移植されるわけですね。だから私たちの内部からも何かが溢れてやまない、そういうようなヨハネ福音書のですね、非常に霊的の深い意味をすでにこの詩は遥か昔からもう予告されていたわけです。ですね、神様の家の喜びの流れに渇きを癒すということはですね、さっきの。で、命の泉はあなたにあるから、それを私たちも受けることができる。神様の命の泉を私たちの中に移していただけるという、これはもう驚くべきようなことですね。これも実際にそういうことで分かりますよね。こういう泉をもらってなかったら、年取ったらだんだんとですね、もう枯れてくる。それは実際のところですね、多くの老人ホームとか病院に行ったら本当にもう枯れてですね、もう生きる気力も目標も何もなくて、影のようにただ食事をしてただ生きているという人たちがもうたくさん出てきてしまっている。若い時にどんなに元気で活発で、ね、綺麗に働いておっても全て影のようになっていくというところがあります。だけども神様としっかり結びついてこの命の泉を移植してもらっている場合にはですね、年を追ってもどこか不思議とですね、ある種の力なり若さなりですね、喜びなりを持続できるという、これも事実そうですね。もう一つ、この光の側面、あなたの光に私はこの光を見る、これも、ヨハネ福音書の8章の12ですね。ヨハネ福音書の8章の12節と対応しているわけです。イエスは再び言われた、私は世の光、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。ここもですね、イエス・キリスト自身が世の光だから、その光を私たちに移植してもらえる。さっきは神様が命の泉だった、根源だった、それを私たちの中に移植してもらえるから、私たちも一つの小さな泉となると、これ同じようなことが言われているわけですね。ということは、この聖書で言われている真理は、キリスト以前からずっとこれをはっきり体験した人がおってですね、証言してきた。それがイエス・キリストによってですね、万人に与えられるようになったんです。この詩編の時代にはイスラエル民族だけしか、これはほんの一部しか、イスラエル民族のしかもほんのまたほんの一部しか、これは知らされていなかったことです。キリストが来てから、これは世界万人に、誰でもが、さっき言ったように誰でも来なさい、乾いている人は誰でもいいと、過去にどんなことをしてしまったものでも、大きな犯罪を犯したものであっても、貧しくても飢えておくても誰でもいいと、そういう無制限にこの大きな恵みが広がっていった、そういう世界がここであると。はい、それではまあ元のところに帰りますが、こういうふうに見てくればですね、この1節から5節までと、この6から10までのところが非常に大きな、最初に言いましたような、対照的に置かれている。で、新しい年というのは時間が新しくなったけれども、本当の新しさはさっき言ったように、この神様の喜びの流れに私たちが渇きを癒されて初めて新しい心になる。神様の日から見て初めてですね、古びたものまで新しく感じるということなんですね。神様の光で初めて私たちは新しい光を見て、いろいろな人を見ても何か新しいを感じる、いろんなものを見ても新しいを感じる、自然の美しいものもですね、神様の光がなかったらピンと来ないわけです。どうしたら美しい夕焼け夕日があるのに、ほとんどの人は何も感じない、これとても不思議な感じがしますが、それは一つは神様の光を見てないから。だから神様は太陽のように、どんな人にも万民に光を与えてありますよね。だから言葉の上で神様を知らない いやキリストを信じてない人でもどっか太陽を見て夕日を見ても心を動かされる人たちおるわけです。それやっぱり神様の光を受けてるからですね、その人なりけど、それがあんまり心が固くなってしまったらもう何も目に入らないという状態も起こるわけです。いや、そういうことで最後の段階は祈りということになっているわけです。そういう世界を知ったればですね、それがあらゆる人に及ぶようにという祈りが11、12で出てくるわけですね。で、悪の問題が解決されるようにと、あなたを知る人の上に慈しみが常にあるようにと、心まっすぐの人の上に恵みの技、義が常にあるように。これ恵みの技、さっきの正義、義ということです。だからさっき言った慈しみと義、正義というものはですね、天に満ち、大空に満ち、山のように動かない、それが人々の上にあるようにというわけですね。で、あなたを知る人、心まっすぐな人と言いますが、これがキリストによって無制限にですね、誰でも来てですね、この世になりなさいと、そういう祈りになっていったわけです。で、そしてこの悪の力が絶えず私たちに足元まで迫っておりますから、この十二節のそのさっき最初に言った悪の力、悪のささやきですね、それが私のところに迫ってくることを許さないでください、近づかないようにしてください。これはイエスの主の祈りで言われたように、誘惑に合わせないでください、悪から守ってください、主の祈りそのものですね。誘惑、誘惑っていうのは心が揺らいでですね、物を中心とかですね、誰かの物を欲しいとか、あるいは人を憎むとか、それはみんな誘惑に負けたらそういう気持ちになるわけです。その人のために一番いいことが起こるようにという、正しい道がそれたら途端にあんな人は消えたらいいのにとか、それは悪魔のさっき言った悪い声に引っ張られたら人間に対しても悪いことを思うようになるわけです。ですからそういう意味のおごる足とか逆らう者の手とかいうのは一種の悪の力が迫ってこないようにしてくださいと、これは絶えず結びついているわけですね。そういういろいろな欲と祈る自分自身、一番出発点の私の心の中にどうかその悪の力が及んでこないようにしてくださいと、そうして一番最後にはこの1から5までの問題、悪の問題の最終的な段階は必ず倒れると。で、これも新約聖書になったより霊的になって、悪の力そのものが倒れるから、悪いことをした人も悪が倒れたら救われるということになるわけです。ですね。最後に私たちはこの世に絶えず念頭に置くのは、この世の中の悪は一体どうなるのかと、その最後の問題が、これは聖書でも最後に新約聖書でも黙示録にも言われていることです。最終的に悪は滅びていくと、そういう形でですね、この1節から5節までの悪の問題が決着をつけられると、その確信を持った上でこの6からのことですね、ことを言っているわけですが、それからちょっと言おうとしましたが、7節の3行目、主よあなたは人も獣も救われるとありますが、この救うというのはちょっと意味が強すぎると思います。これは多くの訳で守られるということなんですね。動物に救いという罪の問題がないから、救うということはちょっとここでは当てはまらないことです。例えば動物が別の動物を噛んで殺してもですね、これは当たり前のことですね、噛んで殺して食べる。ですからそういう意味で、最大の罪である殺すということに関して全く罪がないわけですから、罪、救いというのは罪に関して言われることです。ですからこれは守られるという、これは確かにそうですね、イエス様が言ったように、野の鳥もですね、いろんな不思議な働きで守られていると、それぞれの動物もそれぞれの在り方で生きるように神様はちゃんとですね、生きる術を備えられていると、そういう意味で守られておるわけです。で、神様の配慮が、愛が至るところにあるということで、このようにあなたは人をも獣動物たちをみんな配慮されていると、まあ、そういう意味で言っているわけです。で、まあ、そういうことでですね、今日のところは本当の新しさ、これは単に時間が切り替わっただけではなくてですね、 神様のこの大きな慈しみを満ち、あちらこちら満ちている慈しみの世界を知らされたときに、神様の命の泉を私たちのうちに置かれたときに、そしてその喜びの流れを少しでも汲み取って飲んだときにですね、本当に新しいものを感じる。今まで慣れ親しんだものにも新しいものを感じる。いつもとる食事でもですね、イエス様が最後の夕食の時に言われたわけですね。パンとボトルをいつもとるものに、そこに無限の新しい意味を込めて、これは私の体なんだ。あの赤いブドウ酒、赤いもの、飲み物ですらも私の罪の許しの契約の印だと。そういうごく普通のことにも絶えず新しいものを感じるということですね。そういうふうにされたということです。それで私たちもここで言っているように本当に身の命の泉をさらにこの新しい年にいただいてですね、この世の暗い闇でなくてあなたの光に絶えずいろいろな光を見慣れた中に光を見て、そしてそれが及ぶように祈りを持ってですね歩み、最終的に必ず悪をは滅ぼされると確信を持ってこの詩が言っているようなことをですね、私たちも実現させていただきたいということを願ってここを選んだわけです。以上です。